第8課、日本の伝統芸能、読み物、狂言と笑い。
日本語では笑いは様々な表現で表されます。例えば大声で笑うときはゲラゲラ笑い、恥ずかしそうに小さい声で笑うときはクスクス笑います。他にもキャッキャッと笑ったり、ワハハと笑ったりしますが、皆さんはこれらの笑いには不思議な力があることを知っていますか？実は笑いは人間の健康と深い関係があり、その効果は科学的にも証明されているのです。糖尿病という病気は血液中の血糖値が高くなることによって起こる病気ですが、ある科学者が面白い話を聞かせた後の患者と、難しい講義を聞かせた後の患者の血糖値を比べるという実験をしてみました。すると、難しい講義を聞いた後では、平均 123mg も上がった血糖値が、面白い話を聞いて笑った後では、平均 77mg しか上がらなかったという結果が出たそうです。また、血液の中にはキラー細胞と呼ばれるユニークな名前の細胞があります。この細胞は名前の通り、ウイルスやがん細胞を壊す力を持っていて、キラー細胞が増えれば増えるほど多くの悪い細胞が減るのですが、笑いにはこのキラー細胞を増やす効果があるということも分かりました。さて、人間の健康にとって大切な行為である笑い、これを取り入れた日本の伝統芸能といえば、一番に狂言が挙げられます。狂言というのは、歌や踊りがあまり出てこない言葉を中心とした劇で、14世紀頃に劇の形が完成しました。狂言には主人と家来、親と子、山伏などいろいろな人物が登場しますが、どの人物もどこにでもいる普通の人たちばかりで、スーパーマンのような超人的なヒーローは出てきません。また、悲劇の主人公のような人物も出てきません。この普通の人たちが失敗したり、嘘をついたり、困ったりする様子を言葉や動作でユーモラスに表現しているのが狂言です。また、狂言には話の途中で強い人と弱い人の立場が逆になってしまうという風刺的な面白さもあります。例えば、主人は自分の家来に簡単に騙されてしまいますし、偉そうにしていた親が子供にからかわれたり、超人的な力を持っているはずの山伏が実際は無力で弱かったりするという話がよく出てきます。昔の日本は身分の差が大きく厳しい上下関係がありました。しかし、狂言の中では身分が高くて立派だと思われている人が、バカなことをして身分が低い人に笑われるという話がよく出てきます。昔の人々は狂言の中に偉い人や超人的な人が自分たちと変わらない普通の人として描かれている点に面白さを感じたのではないでしょうか。代表的な狂言の一つ、ブスという話を紹介しましょう。ある日、主人が二人の家来に自分の留守中にブスという名前の恐ろしい毒が入っている桶には絶対に近づかないようにと言って出かけます。しかし見てはいけないと言われてますます見たくなってしまった二人は我慢できずに桶の蓋を開けてみました。すると桶の中から甘くて美味しそうな匂いがしてきました。実は桶に入っていたのは恐ろしい毒ではなくて甘くて美味しい黒砂糖だったのです。もちろん二人はそれを全部食べてしまいました。さて、二人は主人に謝ったと思いますか？いいえ、二人は逆に主人が大切にしていた掛け軸を破ったり、高い茶碗を割ったりしました。そして主人が帰ってくると泣きながら、大変悪いことをしてしまったので、ブスを食べて死のうと思ったけれど死ねなかった。と言いました。自分が出かけている間に黒砂糖を食べられないように毒だと言って家来を騙そうとした主人。しかし逆に家来に黒砂糖を全部食べられてしまい、その上大事な掛け軸を破られ 高い茶碗も割られてしまったのです。皆さんはこの話のどんなところが面白いと思いますか？皆さんの体の中のキラー細胞は増えたでしょうか？このように笑いは伝統芸能の中にも生きています。そして芸術の中の笑いも、毎日の日常生活の中で生まれる笑いも効果は同じです。皆さんも身近な健康法として笑いを見直してみませんか？